師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。礼拝が終わりましたらホールのところにいます。ぜひお声をかけてください。知っておいてほしいこと、祈ってほしいこと、お聞きになりたいこと、どんなことでも結構です。ここでご一緒に御言葉を聞くことができることも、親子室でご一緒に礼拝をしている方も、インターネットでこのメッセージを聞いている方も、私たちが神様の語りかけの中に自分の歩みを見出すことができるならば、どんなに素晴らしいことでしょう。私たちは今エペソ人への手紙を読み始めています。先週初めて、そして今週、さらに来週までとエペソ人への手紙を読んでいきます。ぜひこの期間の中でこの手紙を一度最初から最後まで読んでみていただきたいと思っています。6章からなるこの書物です。決して長いものではありません。多くの時間を要することではありませんので、ぜひこの期間の中で一度読んでみていただきたいと思います。エペソ人への手紙を読み解く中で、私たちは一つのイメージを思い浮かべています。それは大きな地図というものです。どこに何があって、どこからどのようにしてそこにたどり着くのかという地図ですね。私たちはどこに向かっていこうとしているのかということを先週お話ししました。神様は最終的に何をなさろうとしているのだろうか。キリストのもとに全てのものを集める、これが神様が願い導かれていることです。ただ単に集まるというだけではなく、きちんと秩序を持って良きものとして回復されて集められる。その時私たちは神の側に立って御国を受け継ぐものになるんだと聞きました。私たちは神と共に御国を受け継ぐものになる。言い換えれば、私たちの旅というのは御国を受け継ぐものとしての旅です。神様が私たちを歩かせるその道は、一つずつ私たちが受け取っていくべきところ、そこに祝福をもたらすものとして歩んでいくべきところ、そこを受け継ぎ収めて歩むところ、その歩みを積み重ねて私たちは地上の生涯を終え、神のもとに招かれていく、御国を共に受け継ぐものである。そんな旅のイメージを、地図のイメージを思い浮かべながら、今日は分かれ道を前にしてという、そのことをテーマにしたいと思います。分かれ道、私たちはいろんな選択をして歩んでいます。その選択についてどのように考えればいいのだろうか、どのように取り組めばいいのだろうか、そのことです。皆さんはこの一週間、ここまで歩んでくる中に、どんなことを後悔していることがあるでしょうか。私もいくつかのことを考えてみました。思い起こしてみました。その中にはいくつかの後悔があります。例えば、あるお店でこれを買ったんだけれども、隣のお店に行ったらもっと安く売っていた、ああこっちの店じゃなくてこっちで買えばよかった、という後悔ですね。車に乗っていて、さああそこに行くのにどの道を選ぼうか、じゃあこっちだと車に乗って進んでいったら渋滞があった、ああこっちじゃなくてあっちの道を選べばよかった。食事を頼んで自分のところに運ばれてきた、隣の人のところに運ばれてきたものを見て、 ああ、あっちにすればよかった。この、どれにするかを選ぶという中での後悔があります。実は今日お話ししようとしているのは、このどっちを選ぶかという、その話ではないんです。もしかしたら皆さんの中には人生の様々な具体的な決断をするにあたって、どっちを選べばよいのだろうかと、今日祈りを持って願いを持って、神様の前に出ていらっしゃる方があると思います。今日そのことを直接お話しすることはありません。ぜひ、圭介牧師のしたセミナーの中で、御心症候群から解放されるというテーマがありますので、それを読んでみていただきたいと思います。表のホールのところに手に取ることができるように用意してあります。そんなのを読むのもめんどくさいと。いう方もいらっしゃると思いますので、一言で言うとどういうことかというと、私たちがもしこれにすべきかあれにすべきかと決断に迷うことがあったら、とにかくよく考えて祈って責任を持って判断してください。その上で選び取った歩みの中で神様に従い通すようにということです。多くの場合、どっちがいいのかということに正解はないんです。どちらでも可能性はある。大事なのは責任を持って判断し決断をすること、決断をした中を神様に従い通していくこと。それ以上のことはぜひセミナーの資料を手に取っていただきたいと思います。で、今日お話をしようとしていることは、選択をしたという自覚すらない選択のことについてなんです。どういうことか。私が一週間のことを思い起こしてみたときに、後悔している後悔の中に、先ほどのあれかこれかではない後悔があります。例えば、なんであの時こんな言葉を言ってしまったのだろうか。私はそれを言おうと思って選んで言ったのではない。ただ後から振り返って気がついてみると、私は口を開いて確かにあの言葉を言ってしまっていた。でももしあの時に戻ることができて、私が立ち止まって考えて言葉を発するなら、違うことを言ったに違いない。そういう後悔ですね。なぜ私はあそこにいつものように足を運んでしまったのだろうか。行くべきところでなかったのに。でも私は立ち止まることなく疑問を差し挟む余地もなくそれをしてしまった。本来はそうではなかったはずなのに。皆さんにもそういう後悔があるのではないでしょうか。自分で選んだという自覚すらない。けれども、今振り返って後で考えてみると、ああ、本当はそうでなかった方が良かったのに。なぜ私はあのボタンを押してしまったのだろうか。なぜ私はあのドアをくぐってしまったのだろうか。なぜ私はあの人ともう一回会ってしまったのだろうか。なぜ私はあの電話をかけなかったのだろうか。なぜ私は言うべき言葉をかけなかったのか、なぜ私は余計なことを言ったのか、なぜ私の足はそこに向いていったのか。自分で選んだわけではないけれども、選んだという自覚すらないんだけれども、確かに私が選んだこと、そして今、もしやり直すなら、やり直したいと思うこと。そういう選択について、そういう分かれ道について、今日お話ししたいと願っています。その分かれ道、選択さえしなかったその選択について、分かれ道に今立っているんだと気がついたとき、今日は三つぐらいのことをお話しします。一つは、賢い人のように歩むということ。もう一つは、御霊に満たされて歩むということ。三つ目は、 キリストを恐れたっとんでということです。この分かれ道を前にして、私たちが心に覚えておくべきこととしてお話しします。まずはじめに、賢い人のようにです。この賢いという言葉は聖書の中で神の知恵をいただいて歩むことを意味しています。神の御心に沿った歩みを受け取ることです。で、この箇所はさらに前後の文脈の中から考えると特別な意味を持っているでしょう。それは五章の一節のところに愛されている子供らしくと出てきます。八節のところに、今足にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさいと出てきます。このらしくという言葉です。私たちがイエス・キリストにあって歩むことを得たときに、新しいものとされた。それは今までの歩みとは違うものだ。その新しい歩みにふさわしく、神様に愛される子供となった。遠く離れた、見捨てられた子ではない。迎えられた、愛されている子供。その子供らしく。闇の中を歩んでいた。でも私は神にあって光となった。だから光の子供らしく。古い歩みではなく、新しい歩みに合わされてということです。反対に愚かな歩みというのはどういう歩みでしょう。私が生まれながらのしたいと思うことにひたすら突き進んでいく歩みは愚かな歩みです。例えば、お正月のごちそうが並んでいます。食べたいだけ食べ、そしてお腹を壊す。これは愚かなことですね。仕事がある、締め切りが決まっている、でも今はやりたくない、ずっとサボっていて直前になって、やっつけ仕事でそれを間に合わせて徹夜をしてそれを出す。これも愚かなことですね。月の初めにお金が入ってきた、それを食べたいものを食べ、飲みたいものを飲み、買いたいものを買って満足した。でも月の終わりにお金がなくなって困った。これもまた愚かなことですね。したいことをする、そのことの結果を後で引き受ける、そのことで私が痛み、悲しみ、苦しみ、これは愚かなことです。賢い歩みはどうするでしょう。計画を立てるでしょう。これをしたらどうなるのか、後の道筋を考えるでしょう。そして、したいことをある時には我慢して、自分をコントロールして、ふさわしい、適切な歩みを選び取っていくでしょう。それが賢いという意味です。愚かとは逆にやりたいように生まれたままの私の心の赴くままに、そして後でそのしっぺ返しを結果を引き受ける。そういう歩みではなく、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるか、よくよく注意してと言われています。私たちは時より思いがけないところで立ち止まるように導かれることがあります。夏になると子供たちがキャンプをします。キャンプ場に行くとき、私はあるとき自分一人で車に乗ってそのキャンプ場に行かなければいけないという場面がありました。そこのキャンプ場にたどり着くために道を聞いてどういうふうに行けばいいのか。高速道路を降りたら左の道路に入ってください。そしてしばらく行くとこの左側にゴルフ場があって、ゴルフ場の終わったところに交差点がある。なんとかという交差点。そしてそこにコンビニエンスストアがあるから、そのゴルフ場とコンビニエンスストアの間を曲がっていけば、あとは一本道迷うことなくキャンプ場に着きますから。そういう説明でした。あ、そうか、わかった。実際車に乗って出かけます。そして高速道路を降りました。確かに左に道があります。左の方に向かって進みました。 だんだんだんだん走っていくとゴルフ場が見えてきて、ゴルフ場のとこずっと進んでいくとゴルフ場の終わりがあって、そこに確かに信号があって、なんとかというその名前の交差点。ああ、コンビニエンスストアに確かにある。この間を左に曲がって進んでいけばいいんだ。そこを間違いなく曲がりました。あとは一本道、絶対迷うことなく着くからと言われていたその道です。右を見ながら左を見ながら、キャンプ場はどこにあるかなと探しながら走っていきました。一本道だと言われていたのに、私の目には実はそこにたくさん横道があることに気がつきました。話が違うじゃないか。道なりだっていうのにこれ分かれ道じゃないかと思うことがたびたびありました。どういうことなんでしょう。生き慣れた人、そこに行くのが当たり前の人にとってこの道は多分一本道だったんです。おいおい、他に道があるなんてことは目にも入らない、選択の余地もない、こっからあそこまでは道なり一本でどう考えても迷う必要がない。でも私がどこだろうかと右を見ながら左を見ながらこれでいいんだろうかと思っていると、もしかしてこっちか、もしかしてこっちか、これはどう考えても道なりじゃない、分かれ道だ。そんなところに直面します。実は私たちの歩み、生まれた時の神様を知らないままで言えば当然こうするでしょうと思っていた一本道があります。でも神様に会って歩み始めた時に、イエス・キリストを救い主として心にお迎えして歩み始めた時に、ふと立ち止まって、いつも何の疑問も持たずにこっちを選んでたけど、本当はこれを選ばなくてはいけないのではないだろうか。いつも無条件にごまかした返事をしていたけれども、本当は真実を言わなければいけないのではないだろうか。いつもこの人との関係、何の疑いもなく私は思うままにしていたけれども、本当は立ち止まって違う態度を言葉を選ばなければいけないのではないだろうか。私の習慣について立ち止まって、本当は神様が新しく導かれるところを歩かなければいけないのではないだろうか。賢い人のように歩んでいるか、よくよく注意してご覧なさい。今までは気づかなかった分かれ道に立っているということに気づかされて、私たちは歩む時がある。その分かれ道に立っていることに気づいたとき、果たして私たちはどのように歩むべきなのでしょうか。次の事柄です。御霊に満たされなさいとこの手紙は教え進めています。御霊に満たされなさい、反対は酒に酔ってはいけませんという言葉の対です。何を言っているのでしょう。酒に酔うというのは、つまりは理性が失われた状態を意味します。そして生まれながらの私が罪の性質そのものに突っ走っていく無自覚な歩みを意味しています。放蕩というのは、楽しかった、嬉しかった、喜びがあった、満足した、でも私の人生が台無しになったという意味です。私たちがもし、この心の赴くままに歩んだとしたら、そこに思いとどまることなく自分としてのふさわしい歩みを思い返すことなく進んだとしたら、楽しいかもしれない、満足するかもしれない、喜びもあるだろう、でも最後に自分の歩みが台無しになる、費やし切られてしまう。そういう歩みをしないように、御霊に満たされなさい、酒で満たすのではなく御霊に満たされなさいとこの箇所は進めています。御霊に満たされるってどういうことなんでしょうか。先週御国を受け継ぐということをお話ししたときに、 お伝えしきれなかったことがあります。時間が短かった日曜日ですので。それは、御国を受け継ぐ者に、聖霊が与えられているんだ、保証として、印として、神様の印鑑として、あなたは私の共同相続人だと、印を押してくださるように、御霊が与えられる、ということです。その御霊というのは、私たちがクリスチャンの肩書きをいただくということ以上のものです。心の内、魂の霊の歩みにおいて、生まれながらの罪の性質の中にいる私が置き換えられ、欠けが、弱さが、愚かさが、歪みのある私が握りしめていた部分が神ご自身の霊をもって置き換えられる。その神ご自身の命が私の内に根を張り、芽を出し、成長して豊かな実りを表に出してくる。それが私の心の思いとなった礼拝メッセージ言葉になり、態度になり、行動になり、生き方になり、お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。
メールアドレスは
エペソビテへの手紙の他の言葉で言えば、私たちが神の満ち満ちた御丈にまで達する、キリストの満ち満ちた御丈にまで達する、私が心がけてではありません、私が良い人になってではありません、私が努力してではありません。
与えられた
御霊が私たちのうちで命をもって成長し満たされてくることによってです。その御霊に満たされなさい。反対に言うとこういう表現も出てきます。御霊を悲しませてはいけません。私の心の内にあって、私に語りかけ、囁き、正しい道を教え、促し、励まし、そこに歩むように導いているこの聖霊。でも私がそれを無視して、それをないがしろにして、それを横に置いて、私はこれがしたい、私はあれがやりたい、あなたの言うことなんか私は聞かないと言ったとき、聖霊が嘆き悲しむというんです。涙を流して、なぜそんなことをするのか、あなたの歩みが台無しになってしまうではないか、絶対にそんなことしてほしくない。でも私がそれを振り払って聖霊を悲しませて自分の歩みを貫いてしまう。そんな風に聖霊を悲しませてはいけない。あなたのうちに与えられた神様があなたを私のものだと言って与えてくださった聖霊を内側にその命を満たすように。さらに別れ道に来た時に私たちがもう一つ心に留めたいことがあります。今までお伝えしたことは、古い人のように歩む愚かな歩みではなく、新しい歩み、賢い人のように。そして私たちのうちに与えられているその聖霊が本当のところ私たちを導くように。そして三つ目です。キリストを恐れ尊んでという言葉で表されるところ、キリストを恐れ尊んで互いに従いなさいとこの箇所は結ばれています。この従うということはどうでしょう。私たちがおそらく一番したくないことなんだと思うんです。私たちは人に従うよりは人を従えていたいものです。人の下につくよりは人の上に立っていたいものです。人に何かを言われるよりは私が自分の意味を誇るものでありたいと願うでしょう。与えるよりは受ける方が嬉しいことです。そして多くの人が自分を見て尊敬をしてくれて、私は自分を喜びを持って歩むことができます。でも、この箇所は キリストを恐れたっとんで、互いに従いなさいと言います。使えるものになりなさいということです。愛するものになりなさいということです。あなたのことよりも目の前の人のことのことを考えたときどう振る舞うべきなのかを選びなさいという意味です。それは私自身の欲のために生きるのではなく神様のために生きるという生き方です。そしてそれをこの箇所は勧め教えています。それが光の子供らしく歩むということであり、神に愛されている子供らしく応答するということです。ここに私たちの葛藤があるわけですね。分かれ道を前にしての葛藤がある。確かに、その正しいと思われる道に歩む方がいいだろう。でも私はそうしたくないんだって。今回だけは多めに見てほしい。今までの通り、まあ、5年したら10年したら私もその道にちゃんと歩むから。今回一回きりならばそんなに大きなしっぺ返しも痛みも引き受けることはない。今までだってそうだったんだから。そんな風にして私たちは自分にありとあらゆる言い訳をして、いつものように本来選ぶべきものではないものを選んでしまおうとします。本来言うべきでない言葉をそれこそ選ぶこともなく口に出してしまいます。やめようと思っていながら、いつものように、そのボタンを押し、その人に会い、私たちは自分の歩みを、本来立ち止まるべきところを立ち止まらずに済まそうとします。でも、その葛藤の中で、私たちは、キリストを恐れ尊ぶということを、心に留めたいと思います。旧約聖書の中に神様と対面した人物たちが様々に出てきます。彼らは恐れを持って神の前に立っている様子がよくわかります。それは想像するに難しくないことでしょう。皆さんがこれから家に帰る帰り道で、道の横のところから明るい光がバーッと差し込んできて神様ご自身が姿を現されたら誰もがおそらく尻込みして退いて恐れを持ってああ神様という風になるはずです。私たちはキリストの恵みを思うときに同じように恐れを持って神の前に出る者たちでありたいと願うんです。キリストの恵みを思うときに、ああ、なんと大きな恵みなんだろうということに圧倒されて、こんなにも醜い私を本当にあなたは許してくださるのですかという、その恵みの大きさに圧倒されて、私のこんな小さな願いにまで神様あなたは心を砕いて寄り添って目を止めて手を動かしてくださるんですかというその驚きに包まれて、こんな自分勝手な私を神様あなたはなんと大きなあなたの役割に使命につかせてここに置いておられるのでしょうという圧倒的な神様のご配慮に恐れを覚えて、この私がそれこそ何も考えずに言った一言でこんなにも素晴らしいことを神様あの人の人生の上にしてくださるなんて、私ではない、あなたの導きの大きさ不思議さをいやというほど知りましたという恐れを持って、神様がなんと大きな大きな恵みの中に私を生かしておられるのか、それを思ったときに、 分かれ道で私の道を行こうか、神に従う道を行こうかと迷っている私は何者なのでしょう。ありえない暗闇の中から私を導いて光としたという神様の御業を思い起こすとき、それは決して私から出たものではなく、ただただ神様が何十億といるこの人たちの中のこの私のためにと用意してくださった導きの中で与えられた意味であることを思うとき、私は何を戸惑っているんでしょう。何を葛藤しているんでしょう。何を天秤にかけようとしているんでしょう。私たちはその神の恵みの大きさに圧倒され恐れを持ってこの分かれ道に立っている自分をもう一度見つめ直したいんです。その分かれ道でぜひ通っていただきたいこと、私たちが葛藤を持って、はあ、どうしよう、いつもだったら何も考えずにその通りそのまま思うことしてるんだけど、なぜかわからないけれども今日はここで立ち止まることを得た。さあどうしよう、いつものように古い私の選ぶことを選ぶのか、それとも今こうして立ち止まったからこそ選ぶ神様の道を取るのか、その分かれ道でぜひ通っていただきたいのは、なぜ私は今日ここで立ち止まっているんだろうということです。生まれながらの自分だったらここが分かれ道だとすら気づかずに進んでいったことでしょう。立ち止まったのはなぜでしょう。新しい私が神様の語りかけを聞いて、その内なるささやきがいつもの私に立ち止まるように働きかけて、ここで迷っている、葛藤している、さあどうしよう。賢い者のように歩んでください、御霊に満たされてその選択をしましょう。キリストの大いなる恵みに圧倒され恐れているときに、私は何を本当に選ぶのでしょうか。お一人お一人の歩みが、神様がそれぞれに備えてくださった歩みにふさわしく導かれるように心から願っています。あなたのためにと備えられたその歩みがことごとくそのまま実現するようにと願うものです。神様の圧倒的な恵みと導きを覚えるとき、私たちは、私の歩みはあなたのものですと差し出して、この分かれ道でなお取るべき道を取らせていただこうではありませんか。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、善を慕うあらゆる願いと信仰の働きと道からによって全うしてくださいますように。アーメン。